でもお二人はラジオとか聞きます？普段。
今はもうあんまり僕はそんなに
聞かない。
車で移動するときにたまに聞くときもあるけど、家ではもうずっとなんていうの、まあね、子供の音楽が流れ続けてるから。
あそっか今 ね、 そうだね。
お子さんはいくつですか？
今2歳3ヶ月とかなんで。
かわいい時や、たまらん時や。もうね、そりゃもうね、
そんなね、音楽なんかいらないです。もうね、家の中が明るくて。
でも高校の頃とかはなんか、あの中学校高校の時は結構深夜放送とか僕は熱心に聞いてた。
ラジオ少年ですか？
え、
ラジオ少年、
ラジオ少年、
ヤンタンとか、
ヤンタン、
オールナイトニッポン。
オールナイトニッポンはあんまりね、遅すぎるんで聞かなかったけど、ヤンタンとかヤンリクとか。
うん、ヤンリクね、
はい、あとはまあ和歌山放送さんのね、
え、
番組を聞いたりしましたよ。アイラブ和歌山とか。
アイラブ和歌山、知らんわそれ。
知らない。
どんな番組なんですか？
なんかあのな、どんな番組って言ったらいいかな、あの小林睦郎さんが、
師匠、
師匠の、
私の師匠です、小林睦郎さん。
メインパーソナリティで、ほんでなんか女性の人が
こう、アシスタントに行って、
はい、なんて名前だかな、ちょっとその人の名前忘れちゃったけど、
曲をかけたりとか、
そうそうそう、
和歌山のことを話したりとか、
そんな感じの、はい、やつで結構熱心に聞いてた。
それは和歌山の情報がメイン？
和歌山の情報がメインかな、うん、そうそうそう、和歌山情報っていうか、なんか小林さんのお話がメインだよね、なんかね。
ああ、もうそうかもしれない、
ね。どういうお話されるの？
いや、ちょっとごめん、そんなすごいきっちり覚えてないけれども。
じゃあ、メッセージを送ったり、はがき送ったりとか。
うん、あ、そんなもうやりまくってました。
あ、じゃあそれも、うん、番組の中で取り上げてくれて、お話しされるっていう。
あ、それは嬉しいな。
ほんでなんかね、結構僕も、もう思い余って、
うん、
和歌山放送さんに何回か遊びに来させてもらったことがあって
そんな入れてもらえるんですか？いや、少年を
はがきで、うん、遊びに行きたいですみたいな、
ラジオ少年、
ラジオ少年、そしたら一度おいでよみたいなことを言われたから、真に受けて、
かわいい、
純朴な松本少年が
行って、
うん、行った。
ほんでなんかね、
かわいいですね、
なんかね、出演させてもらったこともあった。
嘘、はい、
本当に
そのテープなんか発掘したい。
いや、ね、あるのかな、ないのか
な。ないでしょ。
なんかね、覚えてる、うん、中学校の時に僕おばさんが海外旅行行くのに連れて行ってもらったことがあって、うん、ほんでその時の話をじゃあ話してみたいなこと言われて、うんうん、ほんでなんかアメリカに行った時の話をなんかしたような記憶が。
じゃあそれぶりですか？
それぶりかな、
このラジオのスタジオで。
あ、確かに。
うわ
ー、
でその時すごい緊張したんじゃない、こういう収録の。
ねえ、
も僕あんまりね、さっきも言ったけど緊張しないのよね、なんか
大物、
いやいや大物とかじゃなくって緊張しないのなんかね、
多分。じゃあもうその時も饒舌な、
饒舌かどうかは知らんけど、まあ、中学生のことやから。
松本少年が、
松本少年が、
松本さんまたね、引き出すのが上手なんで。
そうそう
そう、そう
そう、
そういう方は、ね、
さんがやっぱ上手にこうなんか、
うん、
ガイダンスしてくれはったんで、
うん、
なんか本人はその気になって
喋
って
たような気が。 いいね、いい思い出じゃん、うん、
そう。でその後も何回かこう来て、なんか、うん、リクエストの電話取るの手伝わせてもらったりとか、
そうそう、本当にスタッフで、
うん、やってた
当時はやっぱりその電話でリクエストがかかって
た、ね、電話でね、リクエストをしてたような、ピピピって電気がついた子を取って、
ついこの前も、今もしてますかね、ね、たまに、
うん、そうなんですね、
やってます、
ね、
そんなんしてた。
もつろさん覚えてるかな、
どうかな、
聞いてみたいですね。
僕その後もね、何回かお会いしたことはあって、
ね、でもどっかのタイミングでゲストで、
いやー、お会いしたいな、
ね、来ていただくとか。僕はね、お会いしたことないけど、すごい興味がありますね。
すごい素敵な方で、
素敵な方です。
そうそうそう、
今も和歌山に在住されてるのかな。
もちろん和歌山放送でも、
うん、あと、やられてる、あとほら、あそこにさ、力持ち、
はい、力持ち、
うん、
あそこに、
うどん屋さん、
ブラグリ町、
小林睦郎さんの色紙が飾ってあって、
ほうほう、
ね、連れられた、連れられてきたこの店にコラと、連れられてきたこの店にコラ、え、ちょっと、
子供と一緒に来て、
コラと、え、ちょっと待ってね、これちょっと
コラを連れ、
コラを連れ、
はあ、
そう、え、もう一回行きますよ、
もう一回行こう、
はい、ごめん、うん、行きます、連れられてきたこの店にコラを連れっていう色紙があって、
あ、
ね、いやでも僕らもそうだよね、うんうん、親父に、お袋にやっぱ連れてきてもらった店なんで、僕もこの間そのさっき言った2歳の子を連れて、うん、その敷地の前でね、記念撮影してきた。
うわ、いい、
うん、でその写真をムツロさんのフェイスブックに送っといた、
うん、喜ぶでしょう。
いやね、
それは感動的、
ね、え、あとやっぱりそのやっぱりずっとそのお店が続いてるっていうのは素晴らしいじゃないですか、うん、力持ちさん、ね、やっぱりそういうのがね、うん、伝統になっていろいろこう継承されていって文化になるじゃないですか、
ね、そうですね、
やっぱ素敵、
ね、街の景色としてね、ずっとそこに続けてくれるっていうのは、う
ん、ね、素晴らしいですよね、うん、
そういうお店結構和歌山って本当はたくさんあるやろうから、
そうです ね、 ね、
みんなで守っていかなあかんこと
だ
ね、
う
ん、
し僕らがね多分ね、うん、知らなさすぎんだと思う、うん、特に僕なんかは、うんうん、
ずっとねいなかったからね、
うん、東京だったんで、うん、だからそういうのを教えてもらいたいなと思って、この番組、うん、
なるほどね、
のコンセプトの一つなんで、
ね、
いろいろ
リスナーさんからも教えてもらえたら嬉しいですね、
こんな店あるけどさ、うん、知ってるみたいな、
あそこのこれ美味しいよみたいな、
ね、いや住んでても案外ね知らなかったりすることあるから、
同じ店ばっかり行ったりしがち、
それはそう思う、
だからやっぱりこうね、東京に住んでる人が東京タワー登らないみたいな話と近くて、まあ近ければ近いほど逆にいつでも行けると思って行かないバージョンもあるし、
確かに
そういう意味で言うとこう再発見とか、うん、なんかそういう再定義とか、ね、なんかそういうのできたらいいなとね、う
ん
うん、そんな思ったりします。
そんなこと考えてた
ら、ね、ちょっと東京に疲れて和歌山が恋しくなってきたんじゃない
ですか。でもねやっぱりこう大人になればなるほどやっぱり和歌山の良さって感じるし、
うんうんうん、
でもまあ嫌いってことでもなかったけどね、
うんうん、
ただ単に都会にねやっぱ憧れ出ていきたかったということだろうから、ね、和歌山が嫌いやったというわけじゃないと思うから、
うんうんうん、でもねやっぱりこう変わらないところがあると安心する、うん、
なるほどね、
なんか自然とかでもさ、うん、磯の浦とか夏行くんですけど、うん、変わらないじゃない、
うん、
変わらない海って素晴らしいなとかね、
うん、
思ったりするし、
そうですね、うんうん、じゃあラジオでリクエストした曲とか懐かしいのなんか聞きます？
あ、じゃあ僕からいいですか。
どうぞ。
佐野元春さんの1986年リリースされたワイルドハーツって曲です、
うん、
なんかそういう孤独感と、うん、あとちょっと大人に憧れてるみたいな音楽、うんうん、歌詞が多かったんで、うんまあ、当時からすごい好き で、うん、で今年の3月にちょうど40周年の記念ライブが日本武道館であって、うんうん、それも僕見に行ったんですけど、
うん、
すごい素敵で、
うん、
でなんかまあ10年前30周年の時は僕が、まあ、佐野さんはじめ、うん、バンドの皆さんの衣装もあの手掛けさせてもらった思い出もあって、
すごい、
うん、で佐野さんとはまあ今はねあんまりあの接点はないですけど、うん、対談させてもらったりその当時はやっぱり洋服を作らせてもらったりいろんなこうディスカッションさせてもらった本当にこう高校生の自分としては高校生の自分からしてみると本当にこう夢のような ね、
すごいねだって憧れの人と対談って、
ね、そうですね
どんなテンションです
その時はねやっぱり佐野さんのその影響を受けた、
うん、
あのボブ・ディランっていう、まあ、ビッグアーティストがいて、うんまあ、そのボブ・ディランについて話したりその佐野さんがその影響を受けたビートニックっていう、うん、なんていうんですかねカルチャーがあるんですけどそのカルチャーについて話したりしました。
だって憧れの人から ね、そんな言葉一つ一つの
どういうきっかけで
それはね、うん、あの一つは、うん音楽雑誌の対談で、
うん、
で、そのボブ・ディランについて、
う
ん、でそのボブ・ディランがね当時、まあ、10年ぐらい前にその、まあ、もっと深掘って話す と、
うん
三浦淳さんがすごくこう、
ね、
ボブ・ディランのこと好きで、うんうんうんで主演がミネタさんで、
うん、
中村獅童さんが出た、うん、アイゼン&ティティっていう映画がもともと三浦淳さんの、原作の小説が映画になって、
うんうん、
でその映画化されたキャンペーンみたいなのいろいろされててでこうそれの一環として、うん、そのボブ・ディランを盛り上げるみたいな感じの企画
すごい
ね東京の人本気出してきた ね
やっぱ桁違いの経験されてますよ。
いや
そんなことない。和歌山頑張ろう
ただねこのね、うん、曲をねこうラジオから 聞きたかったんでね、今日めちゃくちゃ嬉しいです。
ラジオから聞くっていうのがまたね、
そう
オッズですね。
しかも AM ラジオっていうのが言えない
ね、 ね、 いいね、うん、でね、僕はねさっき、話出たみたいに、僕はすごくね今ラジオハマってて聞いてるんです、でラジオってこう例えば洗濯物畳みながらとか掃除しながらとか、
洗濯物畳んだりするんですか？すよ
地道に地道に掃除したりとか、なんかしながらこう聞くのにすごくちょうどよくて、やっぱコロナになってやっぱ家にいる時間が多くて、でまあもちろんそういう動画とかいろいろ見てたんですけど、まあ何かをしながらっていう時はやっぱラジオがすごく気持ちよくて、なんか好きな音楽聞くよりもなんかラジオから流れるなんかこうなんていうんですか、ね、こう無防備な感じでね、ドンと来るのが
確かに、
こんな曲あったなみたいな、
なんかこのコロナ禍で程よい、なんだろう、人の温かさ、というかなんかぬくもり感じませんでした？
ラジオからね、
家の中でそう、人の気配っていうのかな、けどそんなに近づきすぎず、ただ寂しくもない、居心地のいいなんか空間、音楽じゃないラジオの魅力って本当に再発見された方多いと思います。
そうですね、
ねえ、巣ごもり生活で、
いや、本当に坂田君言った通りで、ラジオってなんていうの、全然邪魔してこないからね、あの動画とか、まあ、映画とかは結構集中してそこの自分の時間ごそっと持っていかれるけど、ラジオは自分の時間はキープしながらこことのコミュニケーションできるみたいなね。 それがなんか 今にやっぱ合ってるんだろうね、きっとね。
で、まあ、僕らのさ、番組もそうだけどさ、まあ大した話してないの失礼だけどまあそういうのがいいのよ、ね、なんかすごいさ、なんか討論とかさ、ね、YouTube でもその、まあいろんな政治的な、いろんなこう思いをさ、発信するのって多いじゃないですか、ね、まあ、そうじゃなくて、ちょっとこうダラダラっとしたりとか、
ながらで聞くもの、
そのぐらいがすごい良くて、ね、よく聞きます今は。
なるほどなるほど、なるほどね、なんか最近だとね、なんか ラジコとか、ラジコとか、あとはボイシーか、
そう、ね、
ああいういろいろなんか音声メディアみたいなのが結構人気出てきてるけど、やっぱそれもやっぱそういうことで、
そうでしょうね、
やっぱそれがやっぱ手軽になってきてね、まあ、ライブじゃなく、ライブっていうか生じゃなくてももう、まあ、制限は1週間とかあるんだろうけどね、聞けるっていうのも、まあ、一つ広がった原因でしょうね。
そうですね、坂田さん、お家でものづくりしたりとか、そういう時間も多いんですか？まあ、お家じゃなくても職場で、そういう時にラジオ聞かれたりしてます？
ラジオはね、割と本当に家のことをやったり、あとは、
プライベートの時間で、
そう、ウォーキングっていうか、なんか、散歩みたいなね、あったじゃないですか、あったっていうか、まだやってる人多いかもしれないけど、コロナで、ね、運動不足で、
運動不足解消にね、
だ結構ね、1万歩、歩こうと思ったら、1時間以上歩かなきゃいけなくて、そうすると、まあ、ラジオがちょうどよくて、
だからこの番組終わるまでは頑張ろうっていうね、励みになりますね。
なんかそんな感じで聞いてますかね。
確かに確かに、ね、え、
ちょうどいい持っていかれ感というか、仕事の時だとね、ちょっとね、
さすがに
さすがにさすがに
そうね、集中して仕事されてるからね。松本さん、なんか聞きたい曲あります？
そしたら僕もちょっとこの曲を、はい、はい、お願いします。持ってたやつだと思うけど、
洒落てるよね、お父さんとお母さん。
だってスカイレストランなんて、あの回る、レストラン、
レストラン
ね、
ね、
若浦にあったかな。
ありました、ありました。
あ、若浦にね、
あった
ね、行きたかった、
感動した、
ね、俺行ったことない、ま
あ、ね、
行ったことない。
東京ホテル大谷とかの、あの、
あそこもそうかな、
上の円盤みたいな、
あれ回ってるのかな、
ですかね、ですよね、スカイレストランってね。そうそうそう、スカイレストラン、なんか白浜の方にもあったかな、ガラス張りで、
あったかもわからん、
ね、憧れでしたね。
70年代かな、70年代だろうね、やっぱり
高度成長の時しかあんなこと思いつかんからね、きっと。
そうですよね。
あれってなんだろうね、あの世界基準であんの、あれ。
いや、僕ね、昔、
あった、
昔前の奥さんと、あの新婚旅行行った時にスウェーデンに行ったんだけど、スウェーデンにあったわ。
おしゃれ、
スカイレストランあった。
街中に、それとも自然の中にあるんですか？
まあ街中、
街中に、
あのストックホルムにあった。
それも70年代に作られたとか、そう、古いもの、
そうじゃなくて、あでもちょっと古かったような気がする。うん、最新のものではなかった。
じゃあやっぱあったんだね。日本ローカルじゃないんだね。そんなこと思いつくの、ね、
バブリーですよね、あれね。すごいな。
俺は行ったことない。
あそう、
うん
うん、探したらもしかしたらきっと
まだあるかな。あるよ、ね、
まだあります。あの有楽町にもある。
あそうなんや。
有楽町にもあるけど
駅前に、
うん、駅前にあるけどそんなにね高くはない。
ああ
の姿勢が、
うん、
あ
だから 7,8 回かな、そのぐらい。
でもこう回転するのね。
回転する。
いや行ってみたいかも、ね、今
行ってみたいね。
行ってみたいね、うん、
おしゃれ。
今度東京でご飯食べるとき行ってみ
て。行こうか。
スタイレストランで。
行こうか。
あいいです ね、 ね、まあ。確かに時代とともにこれも廃れてったものかな。
そうですね。本当
でもなくなると寂しいですね。
そうね。
バブルの象徴的な。
うん
ね、
でもさ、バブルではない、ね、無責任だよね。なくなると寂しいけど行ったことないじゃん。大体さ、そういうもの多いよね。なくなっていく。
日常的に用事ないからね。
そうですね。デートでも
なかなかね、面白半分で行く人はいてもそんなになんかね、ここ一番くどくにじゃスカイレストランでとかいう発想でもないと思うから。
今はね、昔はあったんじゃない、プロポーズ。
だからそう。昔はきっとあったと思うね。おしゃれなそのトレンドスポットやったんやと思う。昔はね、きっと予約が取れなかった
ん
や昔はね。
だから僕たちの多分10歳ぐらい上の年代だと、うん、いやスカイレストランでプロポーズしましたみたいなリスナーさんとかいるかもしれない。うんうん、
あ本当やね、
うん、わ聞きたいそんな話。
そんな話もしあったら ね、
ね、
そうそうそう、あのメッセージで
いいですね、聞いてみたい、聞きたい、
うん、確かに。そっか、高度成長期の
そうね、
ね、
う
ん、日本が
そうね、
そこにあるんやな。
若いも高度成長期というか、僕ら子供の頃って本当に賑やかだったもんね。
いやーだって
賑やかでしたよ、ね、マルショー百貨店、
もうあのブラクリ町とかも一人でブワーってい ったね。
そうそう、だって肩当たっちゃうぐらいの
でしょ、うんね、本当に本当に、うんうん、
年末とかもね買い出しで、
うんうん、そう考えたらほんまにねガランとしてるもんね、
う
ん、今はね。
そうですね、
ね、
うん、
あんななったらいいのにまたね。
盛り上げなきゃ、
盛り上げなきゃね、
盛り上げなきゃ、
うん、盛り上げましょう、
ね、盛り上げましょう。
ああいう盛り上がり方はしなくても、うん、もうちょっとこう落ち着いた感じで、でもなんか自分らの故郷がさ、
うんうん、
ちょっとこうね文化的にこうなんかこう盛り上がるというかね、
そうね、
ん、高まっていってほしいなと僕は思うな。
うん、
うん、
ねえ、
ねえ、まあ、壮大なプロジェクトだけどね、どういう風にしたらね、う
ん
う
ん、それは多分みんな考えてることやろうけど、なかなか、
もういろ、それは和歌山だけじゃなくて、ね、いろんな、ね、もう地方の、うん、自治体がやっぱりその、うん、まあ、もう一度ねその地方に人を呼び込むっていうところで、うん、すごくこう、
ね、
運動されてますね、
地方創生、
うん
うん、
でも、まあ、今コロナで結構東京とかってさ、うん、割と言ったらすごい殺伐としたもう雰囲気になっちゃってるけど、うん、和歌山なんか、まあ、もちろんみんな気はしてるだろうけど、またすごいそんなにさ、
うん、
そのもうこうっていう感じじゃないから、
うん、
そういう意味ではなんか今のこのタイミングがまた地方にとってなんかいいきっかけ作りになるような気も、
う
ん、
そうね、
和歌山に移り住んできてる人もいるし、う
ん
う
ん、なんか豊かさの価値観がまた今回でガラッと変わった気がしますよね、
うん、あんまりたくさん人集まったらこんな時困るんやなっていうのもみんなやっぱりこう今回経験したから、
うん、
やっぱりちょっと広、ね、離れて住もうよということにはなってきてると思うから、う
ん、やっぱりそういう、まあ、大きな、まあね、よくはないけどああいう 3.11 の時もそうですけど、やっぱりそこでね、
うん、
ライフスタイルというか、
うん、
やっぱり変わるポイントでもあるもんね、
うん、
やっぱあれをきっかけにスニーカーがもっと普及したりとか、
あ
れをきっかけに普通のやっぱり女性の方にやっぱ歩きやすいもの、
うんうん、なんか
さ歩きの時に、
う
ん、
すっごいこう、まあ、公共の、あの電車とか全て止まったんで、うん、歩いた人すっごく多かった、
歩きましたね、うん、
でそういうことだったりとか、うん、バッグもあのまあビジネスバッグを持つっていう感覚じゃなくて、うんうん、そこからリュックとかあのワンショルダーとか、
なるほどね、
あ、まあ、ほとんどねリュックっていうかバックパックが、
う
ん、そこからまあ市民権を得たんですよ。
う
だからこう両手を開けたい、
うん、
なんかの時に、
ね、まあ、身を守れたりとか、
そうそうそう、だからそういうやっぱ意識が自然とこう変わっていって、
うん、なるほど、ね、そうかも、女
性でもライフスタイルが変わるわけね、
うん、必ずスニーカー特集ってもう迷子ありますよ ね、 ね、普通に、うん、ピンヒールとかが逆に
ね、今なかなかね
あんまり時代じゃないのかなって、
ね、あんなんでね電車止まって家まで帰る大変よね
もう脱ぐでしょ
脱ぐけどさ脱いだらこの足痛いや
そうもうどっちもね、うん、ないやんな、
う
ん、
そうか、う
ん、だからやっぱりその意識の変わり方がやっぱり今回のコロナ禍でもあるんじゃないですかね、
う
ん、
そうよねきっとね、
まあ、そういう意味ではねそういう和歌山もなんかきっかけにしてね、うん、何か盛り上がることがあればすごいいいですよね、
うんうんうん、本当に本当に
ねえマスクなんかももうファッションアイテムにずっと定着するんでしょうかね、う
ん、ねえあんまりねもうマスクもね、うん、しんどいですけど ねマスクも外したいね
息苦しいねやっぱり、ねうん、辛いよね、うん、
でもまあねしっかりマスクして気をつけないと ねいけないですけど ね
そうだね、
昔なんかマスク美人とかって言われたじゃないですか今ほとんどの人が男性もマスクしてて、うん、初めての顔合わせで撮る時とかって、うん、ちょっとなんか緊張します ね
本当にね
あそれはそう
ちょっと自分のプライベートをすごく暴くような、
う
ん
そう
だ
ね
うん、あ意外とこうなのねみたいな人もいるよねそうそうそう
ちょっとキャーみたいなすっぴんを初めて恋人に見せる時のような感覚が
そうだ、ねそうだね、
第一段階挨拶の時に訪れるっていう
確かに ね、
うんあとねやっぱね街でマスクをしてない人たまにいるんだけど、うん、あれってこう何やろと思って見ちゃう、
ね
うん、
あなるほどね、
うんそういうのもあるしね。
なるほどね。なんかあのアラブの人がさ、うん、女性こう、はいはいはい、ああいう感じよね。なんか言ったら、
そうね。
なんか隠してるのが普通で、そう、ね、外してたらちょっとはしたないというか、なんか恥ずかしいみたいに思ってしまうよね。うん、なんか、うん、
どうしたんだろう
って。ね、なんかあんのかなと思うよね。うん、
だからまあね、不思議な常識が変わって
るね。ね、常識が変わったよね、本当にね。う
ん、ガラッとね、うん、変わりましたもんね、うん。やっぱりファッション業界にいるとそういうのって。もう時代とともに本当に対応していかないと
そうです ね、
ね
それはまあ本当にちょっとしたことでもやっぱりこうアンテナ立てて、
うん
まあ、でもアンテナ立てるっていうよりはやっぱ自分がいろんなことに気づくようにするっていうかやっぱ自分が感じることじゃないとリアルに表現できないんで、うん、なんかそこはなんか自分がやっぱ一番気をつけていかなきゃいけないところですかね。なんか分かったような気になっちゃうというか人の話聞いて
なるほど、ね、
デザインする、
ね、なるほどなるほど、
うんうんうん、必要性のあるもの、うんねね、自分にとって、うん、
リアリティをどう追っかけるかみたいなことが一つあるかな、うんうん、
そうですね必要なもの必要じゃないものちょっとまあ必要性のちょっと低いものっていうのも本当にふるいにかけられましたよね
そうね
あ
生活の形式が変わったので、
うんねうんうんうんあとやっぱり今言われてるのはその便利なものっていうのはもうある程度行き着いてみんな持ってるじゃないですか、うんうん、それ洋服以外も全て便利な世の中になってるからやっぱ意味があるものが欲しい、
うん、なるほどね
そこにストーリーがあるそれは誰かがこういうことを思って作ってるとか、うん、なんかまあ環境のことに
あ
配慮して作ってるとか、ねまあ、いろんなその、まあ、自分がリスペクトするものを買いたいっていうのはファッションだけじゃなくて、うんまあ、そういうなんか消費に変わってる感じはしますけどね
確かにそうよね
物がもうそれはもう世界がそうなってる
溢れてるだけにね、
うんうん